OD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、今週も影山由加が担当いたします。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、たまに脱線してしまう番組です。ぜひツイッターをフォローしてハッシュタグホット一息をつけて実況よろしくお願いいたします。え、ここで噛む？ここで噛む？私、びっくりした。実況よろしくお願いします。噛むと思わなかった。すいません。あのね、このオープニングの音楽あるじゃないですか。やっぱ落ち着く。うん。でもね、先週も話しちゃったんだけど、あの、春の海のタイミングむずすぎて、そう。あ、今、すぐに、ね、落ち着きました。落ち着いたのに噛むっていうね。はい。ちょっと、もうグダグダですが、よろしくお願いいたします。さて、本日1月13日ということで、9日には成人式がございましたね。新成人になられた方、おめでとうございます。去年私もね、あの振り袖を着させていただきました。あの、私成人式行ってないので、親にもあの成人式は行かないよって言ってたので、あの振り袖は元日に来ました。着させていただいて、元日からあの母の、まあ、知り合いの美容室にお正月ながら開けていただいて、お邪魔して着付けしていただいたんですけど、あの、ブログに載せたのかな？黒の振り袖に。何これ？黒の素敵な振り袖に狩人みたいなパーを着用。狩人じゃないですよ。これどっちも母のお下がりで。はい。じゃあ母が狩人みたいになっちゃうか。違うよ。うちの母狩人じゃないよ。そうそう。私が振り袖着るなら黒がいいってずっと思ってて、なんでかっていうと、AKB48 さんが毎年成人式されるじゃないですか。で、私 AKB さん大好きだったんで、その時に、あの、山本さやかさんが黒地に赤いお花柄の、もう超かっこいい振り袖を着られていたのがすごくもう印象に残っていて、それが着たいって思ってて。もうずっと小学生の頃から振り袖着るなら黒みたいな思ってて。そしたらたまたま黒あるよみたいに言ってくれてて。で、もう念願の黒振り袖を着ることができました。確かにファーはびっくりしたけど、ファーはすごい強そうでびっくりしたけども、でもそれも含めてちょっとかっこよくなったので嬉しかったです。あ、そうそう、これこれこれこれ。あの、振り袖といえば大きいボタンとか椿とかじゃないですか。じゃなくてもうちっちゃい小花の、もうなんか散ってるお花みたいな、梅みたいな感じのかっこよくて、で、こう首元のちょっとこうひらひらみたいなフリルも妖艶な感じっていうので超かっこよくて、そう、それが憧れだったので念願でしたね。本当おめでとうございます。成人式皆さん行くんですかね。あの、日向坂46、今の現役メンバーで、私と川田が去年あの成人したんですけど、二人とも成人式行かなかったので、そうそう、ちょっと羨ましいななんて思ったりはしますけれども。ちなみに去年の影山優香はコメントを残しています。新成人の影山優香は、笑顔と私自身の内面とで周りに光を灯せる人になれるよう精進していきます。びっくりもさせたいな。想像も超えていきたい。え、なんこれ。ブログかな。多分ブログだよね。書いた記憶あるもん、なんか。そう。なんか活躍でみんなを驚かせたいっていう思いはありました。なんか。だから、ちょっと叶ったかもしれないですね。サッカー関連とかクイズ関連で。なんかね、笑顔がいいねって言われるのがすごい嬉しくて、私も自分の笑顔好きっていう風に自分で言ってるので、だからね、自分がいる、その場にいるだけで、周りを明るくできる人になりたいんですよ、やっぱり。今年もそれはね、続行なので、じゃあ今年もこのブログを書こうかな。コピペして。継続って思います。そして受験生にとっては重要な時期でございますね。本日13日なんですけれども、14、15と大学入学共通テスト、まあ過去でいうセンター試験ですね。体調管理をしっかりしてほしいんですけれども、受験生のアドバイス、もう前日じゃない。あの、このホット一息が11時半から放送なんですけど、大学の入学共通テストって本当にもうこの時間に始まってんのかな。あの、なので今から24時間のタイムスケジュールを考えて、なんか過ごしてみてほしいなと思います。なんか、勉強をするのも全然いいし、逆に勉強しないで過ごすのもいいと思うんですけど、必ず睡眠時間確保して、当日忘れ物がないかの確認をする時間と、寝る前の確認をする時間とかも全部細かく く、なんとなく時間を管理してちゃんと睡眠時間確保できるようなスケジュールで1日ここから11時半以降を過ごしてみてほしいなと思います。意外とそのまあご飯だったりお風呂だったり勉強だったり焦るので時間感覚がちょっとずれちゃったりするので、それでなかなか寝つけないなっていう時間も込みで寝る時間が減るのが一番怖いので、24時間前のこの今の時間からその時間を意識してちょっとだけ生活してみてほしいなと思います。まあ何時間寝るのがいいか、どうなんですかね。まあ基本8時間ぐらい、7、8時間ぐらい寝たら、まあ回復できると言われてると思うので、それぐらいかなと思うんですけど、でも本当人それぞれじゃないですか。だから、今までの平均ぐらいを取るといいのかなって、やっぱルーティン的に寝るのが、気づいたら寝てたみたいな感じにするには、今までと同じぐらいの寝方をするのがいいと思うので、私はね、でも7時間ぐらい寝てた記憶があります、そういうの時期は。もしね自分のスケジュールとか分かんないよって方はそれぐらい寝てくれたらいいんじゃないでしょうか。はい、もうほんと体調管理が一番なので、まあ当日食べるお菓子とか今日中にぜひ準備しといても欲しいなって思いますし、まあご家族にお弁当お願いできるならね、栄養満点でお願いできたらと思いますので、無理せず自分を信じて、はい、頑張っていただければと思います。ということで、ここで影山から日本全国の受験生にエールを送りたいと思います。フレーフレー受験生フレフレ受験生フレフレ受験生おーいや、ね、マジで応援してるよ本気で応援してますから、お願いします、信じてください。照れてませんか？照れてないですよ。いや、照れてるよ。照れてるよ、それは。いや、でも本当、心の底から応援してるので、はい、ぜひ自分をね、信じて自分のために、はい、頑張っていただければと思います。最後、笑って帰れるようにね、はい、待ってます。では、ここで一曲、受験生のエールを込めて、この曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。日向坂46で、青春の馬。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。さあ、大変長らくお待たせいたしました。久しぶりにこのコーナーやってみましょう。影山由佳のハイパーブレーン。わー、ついに来ました。1に勉強、2に資格、3にサッカー、5にクイズ。ということで、私勉強サッカークイズが大好きなんです。スタッフ内では人間界の天然記念物といじられてます。ただ勉強をね、こうひたむきに頑張ってるだけなのにね、ってね。はい。目指すはクイズ番組のレギュラー獲得ということで、私がクイズ番組のレギュラー獲得に向けてさらに知識を高めていこうというお時間です。ということで、めちゃくちゃ久しぶりじゃないですか？ね。この間に私もクイズ番組でいろいろ出演させていただきましたし、きっとね、ほっと一息リスナーの皆さんも、クイズ力を高められてきてるんじゃないですか。ちょっと問題のクオリティが上がってそうで、ちょっと心配になりますが、早速行きたいと思います。最初の挑戦者、カモン！大阪府17歳、女性、アクアポリンさん。最近サッカー好きアイドルとして大注目の影山由佳に挑戦だ！上がってこい！クロアチア代表選手には、モドリッチやペリシッチ、コバチッチなど、何々っちという名前の人が多いですが、何々っちとはスラブ語で何の意味でしょう？ちょっと考えさせて。めっちゃいいそうだね！いいクイズ！うわ、すごい！思いましたもん！きっと、もう私だけじゃなくて、もう日本中のクロアチア戦を見た日本サポーター全員が、ち、多くねって思いましたよね。うわ、私も思ったもん。で、うわ、調べた気がするんだけどな。うわ、ちょっとパッて出てこないな。でも、こんだけ人数がいるってことは、もう汎用性が高いと思うんですよ。例えば、なんかその、よく使われる漢字とかも日本であるじゃないですか。で、そういうのってよく、まあ、使いやすい意味があったりとか、なんかさ、まあ、道とかだったら、こう、まっすぐ進んでほしいとか、まあ、なんか、誠とか、よく使うフレーズがあるので、チンもなんかそういう、なんか使いやすい意味なんじゃないかな、なんて思いますけど、わかりました。行きたいと思います。何々ちとはスラブ語でどういう意味でしょう？息子！どうだ？答え、何々の息子！うわイエーイ来た よし、よし、ありがとうございます。え、すごくないですか、この推測力。私ね、全く正直もう答えたから言うんですけど、全く覚えてなくて、そう、絶対何かで見たことあるけど、何もノーヒントだったので、ちょっと本当にこの2022年の1年間でクイズ力鍛えられたかもしれない。幸先いいスタート。いやー、ありがとうございますね。ちょっと今日はね、念しながら冴え渡ってるかもしれない。バンバン行きたいと思います。さあ、いいスタート切れました。続いて、大阪府24歳ピーナッツバター日和さん。最近紅白歌合戦で橋本環奈さんや長友佑都さんと絡んでノリノリの影山に挑戦だ。いくぜ。睡眠には眠りの浅いレム睡眠と眠りの深いノンレム睡眠があり、レムとはリピッドアイムーブメントの急速な眼球運動のことであるのは影ちゃんもご存知だと思いますが、急速な眼球運動がないノンレム睡眠の時、眼球はどこを向いて止まっているのでしょうか。ということで、このクイズ回答できるのかできないのか、どっちなんだい。ちょっと考えさせて。Rapid eye movement。 眼球がどこを向いてるか。私よく家族に、あの、寝てるとき目開いてるよって言われるタイプの人なんですけど、そういうときは私、白目向いてるって言われるんですよ。で、眼球、目が、まぶたがちょっと開いてるってことは、もしそこで黒目が見えてたら多分下の方向いてるじゃないですか。だから、まあ、少なくとも下ではないかなっていうのは思いました。目がちょっと開いてるときに光が入り込んじゃったら休めないんじゃないかな。情報が処理できないから、まぶたを閉じるのって多分、視覚とかの、まあ、情報を、まあ、シャットアウトして脳の、まあ、情報処理に集中させるっていうためにオフにしてるんじゃないかなって思うので、答えいきたいと思います。答え、ちょっと上いきます。正解は上を向いているです。よし、ありがとうございます。解説いきますね。かげちゃんは白目を向いて眠っている人見たことありませんか。え、私すごい。人を深く眠っているとき、眼球が上転している、上を向いているので、半目が開くと必ず白目になってしまうんです。え、もう、推測のうちに、私、自分のエピソードで答え言ってたっていう。すごい。すごい。だって、さっきのさ、私が言ってたさ、フレーズ、もう一回繰り返してほしいもん、この後。私、あの、よく寝てるって言ってるんですけど、その、あの、白目向いて寝てるよって言われてるんですよって、さっき言ってたじゃないですか。すごい。あれ、ちょっと皆さんどう、大丈夫そう。みんなちょっと私のクイズ力についてこれてるかな。ちょっとやばいんじゃない、皆さん。私がこのままだと調子に乗り続けちゃうよ。さあ、来ました。大阪府29歳松田区のお吸い物さん。紅白で環奈さんとハートを作れる位置にいた、やっぱり持ってる影山由佳に挑戦だ。私、やっぱり持ってる影山由佳なんです。ハッシュタグよろしくお願いします。人の血液型は ABO の3種類から成り立っていますが、他の哺乳類にも血液型が存在します。そこで問題です。馬の血液型は何種類から成り立っているでしょうか。このクイズ、回答できるのか回答できないのか、どっちなんだい。いきます。7種類、答え7種類。いやー、知ってたねー、これは。知ってたねー、これね。松田君のお吸い物さん、多分ね、あの、私が 2,3 年前に収録参加させていただいた、ハンニャカナダさんがやられていたラジオ、ちょっと私が出演してたのを見逃していたんじゃないかなと思います。なんでかって言いますと、あの、その生放送の無茶ぶりで、影山由佳さん、ちょっと豆知識を一個お願いしますっていう、まあ、お便りが来た時に、私は、カエルの血液型の話を、クイズを出したんですよ。だから、その、人の血液型とか、例えばその、ゴリラの血液型は、まあ、一個しかないとか、っていうのを知ってるので、ちょっと影山由佳、影サポ歴がもしかしたらちょっと薄めみたいな、ちょっと影山由佳をまだ知りきれていないかもしれないというところで、解説書いてくださったんで読みたいと思います。馬の血液型は ACDKPQT の7種類から成り立ちます。それ知らなかった。 A はわかるけどさ、で C もその人間でいうさ、O 型と、まあまあ 一緒みたいなのをよく聞くんですけど、 DKPQT って誰が決めたんだろうね。すごいですね。まあ多分人とかとはまた違う血液 DNA 型なんだろうなっていう分類なんでしょうけど、すごいね、面白いね。なんで何なんなんだろうとか思うよね。とはいえやばいですよ皆さん、これは難しいはず。お、私を不正解させようとしている。神奈川県30歳タピガラスさん、かげちゃん明けましておめでとうございます。今年もクイズやサッカーで大忙しの予定であろうかげちゃんに問題です。次のうち日本でしか通用しない単語はどれでしょう。1ホッチキス、2チャック、3ジェットコースター。あのね、和製英語の問題だと思うんですけど、これ多分難しいのが、日本でしか通用しないっていうのが、逆輸入的にあっちでも通用するパターンがあるっていう意味なんじゃないかなっていう。その例えばホッチキスっていうのはステイプラーとか、ジェットコースターだったらローラークロスターっていうんですけど、それが日本のものとして逆輸入っていうか、外国に日本の製品として一般名称化してる場合ありそうっていう。でチャックってさ、和製英語、全部和製英語だと思うんだよね。難しいなぁ。いきます、答え3ジェットコースター。正解は、答えは全部、うわ、やられたわ。ほら、え、でもさ言うたやんね、私ね、全部あるよって。あの、言い訳させて、さっき私が全部実際あるけどって言った部分をこう繰り返してほしい、編集で。いやいやいや、これはね、違う、私不正解じゃないと思う。ちょっとね、先読みすぎちゃったっていうのはあるけど、でも、ホッチキスも、チャックも、ジェットコースターも、もう、英語版も、まあ、存じ上げてるので、いや、一回解説読むね。聡明なかげちゃんなら余裕だったかもしれませんが、一応解説を。ホッチキスはアメリカのホッチキス製造会社である EH ホッチキス社の製品を日本で伊藤木商店、現在の株式会社伊藤木がホッチキス自動紙続きとして明治中期から販売したことに由来しており、英語ではステープラーと言います。ステープラー。チャックは巾着の着が語源で、英語で言うのはジップ。ジェットコースターはジェット噴射するように加速していくことから来たものですが、実際はジェット噴射など使われておりません。英語ではローラーコースターと言います。ということで、あら、完璧じゃない？一応、推測中に解説はできてたかも。あ、チャック普通に言い忘れたか。ジップ。違うよ。私が不正解したんじゃなくて、問題が私についてこれなかっただけ。そうそうそう。ありがとうございます。これは実質不正解じゃないよっていう、ね。さあ、続いて。やば！言語問題来た。滋賀県25歳、ちょこちょこちょこちょいのちょこさん。最近投稿したインスタのリールが、日本で今日一番再生されたリールだった影山愛花に挑戦だ。そうなんですよ。リールがね、140万回再生とか言っててっていう。まあ、それはどうでもよくて、ほっと一息の影ちゃん会で今後企画化も検討中のパニャナンダー。このパニャナンダーはラオス語で頑張れという意味で、私よく覚えてたな。可愛い言葉だと以前の放送で話題となりましたよね。そこで影ちゃんに問題です。パニャニャンダーと同じく、頑張れの意味で使うことがあるラオス語、タイ語は次のうちどれ？ 4 択です。1、ブーブー、2、ヤーヤー、3、スースー、4、ムームー。ちょっと考えさせて。パニャニャンダーって日本語にない発音じゃないですか。日本に存在するイントネーションアクセントとか、まあ発音の仕方ではあるけど、ちょっと東南アジアっぽい癖がある。というのは、例えば、ドイツ語の、なんか、イヒとか、トハとかの、息を混ぜる発音って日本にはないんですよ。あれは、その、ちょっとヨーロッパっぽい発音の仕方？あとはなんか、スペイン語とかポルトガル語の、こう、巻き舌、イタリア語の巻き舌とかっていうのは、まあ、日本にあんまりなくて。っていうので、ちょっと近いけど、ニャとか、いや、ブーはね、B は違う気がするんだよね。B か Y か S か M かって考えたときに、いやー、めっちゃ東南アジアっぽいなー。で、ムーはね、あんま言わない気がする。MU でしょ？BU、YA、SU、MU。1、3、ブーとスーとムーが母音が一緒だから、で、2だけヤーヤーなのが気になるんだよな。問題を作るときに、引っ掛けの選択肢を作るじゃないですか。で、私も、インスタグラムで、影山クイズっていうのを作るときに、その、 ちょっと似てる選択肢を作るのと全然違う選択肢を作るっていうのがあるので、この人はね、なんか U の選択肢が正解な気がするんだよな。だから1、3、4でかつ V がないかに3か4だと思うんだよね。スースーかムーム、いきます、答え4ムーム、はい正解は答え3スースー、わあ3 スースーか。でも惜しかったですよね今ね。3か4かって言ってて、しかもささっき、え、なんで4にしたんだろう、さっきムームーなさそうって言ったのに。解説読みますね。悔しい。ちなみに1ブーブー、愚かな間違いという意味、英語あブブーってことね。2やーやータイの人気女優さんの名前。4ムームー、簡単という意味のタイ語。おお、めっちゃ惜しい。じゃあ存在するタイ語ではあるってことですもんね。タイ語で簡単という意味がムームーだから、私の間違いは、間違いの選択肢の中では正解っていう、間違い中の正解みたいな、そのアウト寄りのセーフみたいな感じ。うん、楽しい。続きまして、千葉県20歳空みなさん、最近テレビ朝日のクイズ番組で大活躍の影山優佳に挑戦だ。ありがとうございます。ミラクル9の司会クリームシチュー上田さんは、たとえツッコミを多く使いますが、本当にね、その場でよくいろんなことを、すごいですよね。上田さんが二度手間な出来事に対して使うたとえツッコミ、ご飯味の〇〇かの〇〇に入る言葉は何でしょうか、ということで、このクイズ回答できるのかできないのかどっちなんだい。ちょっと考えさせて、二度手間な出来事だから、多分クイズ番組で言ったら、まあ、出演者の方が上田さんが説明したことをもう一回繰り返したりとか、例えば上田さんが、まあ、このルールはお手つき2回までなんですよって言った時に、出演者の方が、え、じゃあこれ、まあ、2回以上はその不正解できないってことですよねって言った時に、いや、さっき説明したじゃないですか、ご飯味のってことなんだろうな。いや、本当にそのミラクル9に回出演させていただいて、もうその場でで起こった出来事に対して的確なツッコミ、なんでそんなにボキャブラリーがすぐ引き出してこれるんだろうって本当に感動したんですよね。だからこの〇〇も結構ウィットに飛んでそうですよね。ちょっと本当に分かったかも。いいですか、ご飯味のふりかけか。答え、答えふりかけ。やったやったわーいイエーイイエーイ鑑賞鑑賞え、すごくない、今めちゃくちゃ降ってきました、ブンってふりかけが降ってきたよ今日調子良かったですね、本当に調子良かったですね。まあ言い訳はしたけど、今のちょっと放送で私聞きたいです、ご飯味のふりかけが降ってきた時の影山優佳のリアクション、あっっていうの。ちょっと本当に2022年にクイズで努力した結果が2023年になって現れたのかもしれないですね。推測がバチコリ当たりまくり、すごい。ちなみに上田さん、ライス定食かとかもおっしゃる、え、面白い。あ、ライス定食の方が好きかもねえ、定食が全部ライスだったら嫌ですよね、何度もくどいなと思いますもんね。めっちゃ面白い。なんかそういうさ、例えツッコミとかできるように なりたいですね、うん、あ、でもやらないですよ、やりたいって言ったらほっと一息で企画になりそうだから、ちょっと、うん、はい、ということでこんな感じで、私が知らないであろうことをクイズにしてお送りくださいということで、影山優佳のハイパーブレーンのコーナーでした。さて、続いてのコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。ここでミーグリで一番言われて嬉しい言葉を発表します。影サポの皆さん、要メモですよ。言われて嬉しい言葉は、ほっと一息、毎週聞いてます
です。
いや、そうね、あのね、ほっと一息毎週聞いてますって嬉しいのが、まず11時半じゃないですか、お仕事されてる方もいるし、11時半に毎回聞いて、しかもハッシュタグほっと一息でね、頑張ってつぶやいてくださってるわけじゃないですか。で、かつお仕事とか学校で11時半から30分が聞けないよって方がオーディとかでね、聞いてくださってるっていう、わざわざ時間を作って聞いてくださってるのがすっごい嬉しくてね、私もラジオ大好きなので、それがね、本当に結構嬉しかったりします。はい。 まあ、その次がまあ可愛いって言われることですね、はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらをご紹介したいと思います。ソースインから揚げくん、コクうま明太マヨネーズ味。はい、ということで唐揚げくんのソースインシリーズの第4弾ですね、1月10日から発売中でございます。コクうま明太マヨネーズということで、このマヨネーズ明太マヨソースね、もう絶対チキンに合うじゃないですか。はい、今までソースインシリーズっていうんですかね、の今までがタルタルソース味、チーズ味、グラタン味ってあって、実はね私今まで全部食べてるので、このホット一息でもあのタルタル味ご紹介させていただいたことあるんですけど、その新シリーズということで間違いない組み合わせ、ちょっと食べていきたいと思います。え、楽しみ、めっちゃ。いただきます。うん、うまちゃん、うんうんうん、おいしい、めっちゃおいしいです。いや、おいしい言うけどさ、もう当たり前やん、明太マヨとチキンが合うって。そのチキン南蛮味もあるし、チキン南蛮にさらに明太子が乗ってるお得感というか、ボリューミーな感じで、甘すぎず辛すぎず、明太子自体がやっぱマヨネーズでまろやかになってるから、食べた満足感もありつつも、そのくどくなくて美味しいです。ソースインシリーズのソースが、あの噛んだ時にそのソースがピュッて出てくるんですけど、なんかそれがすごい美味しくて、その唐揚げくんの食感にこのソースのなんていうんですかね、こう流体っぽいっていうか、液体っぽいというか、なんか不思議なソースの食感とかもあって、なんかいろんな楽しみ方ができるお味だなって思いました。こちらがお値段税込259円なんですけれども、1月31日までローソンアプリで唐揚げくん各種20円引きクーポンを配信中なので、お買い上げの際はローソンアプリを使うのもぜひお忘れなきをということでございます。ぜひ今日のお昼にソースイン唐揚げくん、コクうま明太マヨネーズ味、食べてみてはいかがでしょうか。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の影山由佳がお送りしてきました。さあ、ということで、あっという間にエンディングでございます。やっぱね、ほっと一息あっという間なんですよ、ラジオの中でも。特に収録毎回楽しくて、まあ、2023年もこのねハッピーが続いていったらいいなと思いますが、本当にハイパーブレーンは冴えまくってましたね。どうしたんでしょう。なんか今までのハイパーブレーンの私の印象は、あの言い訳の時間が一番長かった気がするんですよね。いや、でもここはこうだからみたいな、今日もしましたけど、うん、なんかね、正解後に言うことコメントがなかったの、それがすごい困っちゃいました。さあ、一つお知らせございます。毎週木曜日配信しているダゾーンの内田とのフットボールタイムに、昨日から配信されている回に出演させていただいております。はい、超久しぶりのフットボールタイムなので超楽しみにしておりました。ぜひダゾーンで、配信ご覧くださいませ。さて、番組ではリスナーさんからのメールを大募集中です。メールは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして番組の公式ツイッターもございます。小文字でホットアンダーバー一息46、ホットアンダーバー一息46、つぶやく際はハッシュタグホット一息でよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。番組終了後 OD の方でアフタートークもございますので、そちらもぜひお引き継ぎください。今日ハイパーブレイン結構いっぱいやったので、そっちでオーディでもね結構いっぱい新しい問題が流れてるんじゃないかなって思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼いたします。ここまでのお相手は日向坂46の影山由佳でした。 See you soon。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の影山由佳です。収録終了いたしました。ここからアフタートークとなっています。ということで、収録の合間にちょっと話した話をちょっとオーディでしたいなっていうことなんですけど、これがまあ私日本撮りなので、その今年の初めのお仕事で久しぶりにこう仕事モードで喋ろうとしたんですけど、声がめっちゃ低くて、頭自分でねびっくりしたっていう話なんですけど、自分の声って皆さんどうですか。ちょっとなんていうんですか、録音とかしたりとか、あとはまあカラオケとかでボリュームエコーとか上げたりすると自分の声返ってくるじゃないですか。なんかその声がやっぱり 今でもびっくりするというか自分こんなカスカスなんて思うんですよ、私の声的に。あのでラジオとかって、なんか ASMR 的にこうマイクの音質がすごくいいからっていうラーのあーっていうこれがもう別に枯れてるわけでもなく、息が多めな声が自分的にちょっとなんかあんまり好きじゃなくって、そのなんていうんですかね、純度 100% の声が良かったなって思うんですよね。伝わります？なんかこうキンキン声の人にあんまりハスキーっぽい人いなくないですか。そのちゃんと伝わる音って空気量が少ないというか、音の密度がギュッてなってて、それがもうなんかビームで届くみたいな声がいいなっていうそう、あのメンバーだと自分でメンバーになりたての時とか自撮りとか動画を撮って、あのマネージャーさんに送って、なんか評価してもらうとか、そういう練習があったりするんですけど、なんかそういうのとか自分で出演したテレビや、冠番組やラジオで自分の声聞くたびに、何この声と思うんですよね。今でももう慣れましたけど、もう自分の声聞くのが多すぎて、やっぱね、変、なんか不思議だなと思うし、メンバーで言ったらもうそれこそ牛尾紗理奈とか丹生明里とかみたいな可愛らしい声に生まれたかったんですね。声が、あの空気量が多いにしても、川田ひなみたいな、なんかちょっと女の子らしいというか、ちょっと優しい感じの声に生まれたかったなって。なんか、あいみょんさんの曲が似合うねとはよく言われるんですけど、それは嬉しいんですけど、フォークが似合うとかね、言ってもらうの嬉しいけど、なんか、日本語で遊ぼの曲とかが似合う人がいいなっていうのがずっと思ってるよって話なんです。皆さんどうですか、自分の声。多分ないものねだりだと思うんですけどね、きっとハスキーボイスって頑張って出そうと思って出せるものではないと思うから、いいなって言われること多いですけど、2023年の目標が可愛い声になるにしたいぐらいスタジアムに行く、お芝居の仕事する、可愛い声になるこの3本の矢でいきたいと思いますはい、ということで、オーディの方でですね、また、いただいたメッセージなどご紹介したり、入りきれなかった話をしていくので、ぜひ番組のメッセージフォームからお便りどしどしお送りくださいませ。お待ちしております。ということで今回はこれでおしまいです。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の影めぐりでした。バイバイ。